こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。物語の作り方、ガルシア・マルケスのシナリオ教室は、100年の孤独で知られるガブリエル・ガルシア・マルケスが、キューバで行ったシナリオ創作ワークショップの対話を記録した実践的な本である。完成した理論を体系的に提示する教科書ではなく、プロの書き手たちが持ち寄る断片的な着想を、討論を通じてテレビドラマの物語へ変えていく過程そのものを収めている。中心にあるのは、面白い出来事を思いつくことより人物の動機、出来事の因果、時間的制約、観客に見せる情報の順序を粘り強く検証する仕事である。小説家としての名声を持つ著者が映像脚本では何が異なるのかを具体的に語る点も重要である。物語を個人のひらめきの産物として神秘化せず、他者との応答と選択の連続として観察できる一冊となっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、着想を使えるドラマに変える集団討論の工程。本書の最大の特徴は物語の完成形ではなく、その前段階にある迷い、修正、脱線を含む創作会議を見せることにある。参加者はイメージ、人物設定、不可解な出来事などを差し出し、全員で次に何が起きるべきかを考える。しかし提案はそのまま採用されない。ある設定が人物の行動と結びつかないなら捨てられ、より強い可能性を持つ一言が出れば物語全体の方向も変わる。ここで示されるのは、発想その量よりも発想同士を衝突させて選別する作業の重要性である。マルケスは単に奇抜さを称賛するのではなく、その出来事が人物にとってなぜ起こるのか、前後の展開をどこまで変えるのかを問う。書き手にとっては行き詰まりを才能の欠如とみなさず、素材を会話と検証にかける編集上の問題として扱う視点を得られる。個人執筆にもあらすじを他者に説明し、曖昧な因果を問い返してもらう方法として応用できる。次に、30分に入るかという制約が物語の因果を研ぎ澄ます。ワークショップで目標とされるのは、限られた尺のテレビドラマである。この条件は映像脚本が単に短い小説ではないことを明確にする。登場人物の背景をいくら豊かに考えても画面上で示せず、中心の葛藤にも作用しないなら、ドラマの時間を消費するだけになりうる。そこで議論は出来事の辻褄、人物の動機、場面の必要性へ集中する。マルケスの問いかけは、もっともらしい設定を並べることではなく、観客が短時間で人物の選択とその結果を理解できるかという実務的な基準に向かう。制約は創造性を狭めるものではなく、何を残し何を省くかを決める判断装置なのである。また時間の制限があるからこそ、一つの転換が人物関係や事態を大きく動かす必要が生じる。本書はプロットを膨らませる前に各場面が変化を生んでいるかを点検する大切さを教える。短編映画、連続ドラマの1話、短編小説、企画書にも通じる観点である。さらに、小説と映像を混同しない見える行為で語るための発想。マルケスは小説家でありながら映像表現への関心を持ち、映画編集も学んだ経験を持つ。本書ではしばしば、小説なら成立することと映像作品で成立することは同じではないという趣旨が強調される。小説では語り手が人物の記憶、心理、歴史的背景を直接説明できる。対して映像脚本では観客に届くのは原則として行為、会話、音、空間、表情の配置である。この違いは、内面を浅くせよという意味ではない。わしろ、人物の欲望や恐れを選択や関係の変化として外に表す必要があるという意味である。したがって、脚本作りでは、この人物は何を感じるかだけでなく、その感情のために何をするか、他者はそれをどう受け取るかを考えることになる。マルケスの豊かな想像力が映像では具体的な可視性と構成の問題に戻される点は注目に値する。文学作品の映画化や小説的な説明に頼りがちな脚本を考える際にも有効な比較軸を与える。そして予測を裏切る展開と人物の動機を両立させる難しさ、物語に意外性が必要だとしても単なる驚きでは観客の納得には結びつかない。本書の討論から見えてくるのは予想外の展開ほど、それ以前の人物設定や状況と緊密につながっていなければならないという原則である。平凡に見えた関係が犯罪や悲劇へ転じる可能性、軽い話が別の調子を帯びる可能性は創作会議では魅力的な選択肢として現れる。しかしその転換を成立させるには、誰が何を望み、どの情報を知らず、どの限界で行動するのかを組み直さなければならない。意外な結末を先に置くと、人物が作者の都合で動く危険もある。マルケスの実践性は、この危険を動機はあるか、因果はつながるかと問い続けるところにある。つまり、驚きは情報を隠す技術だけで作るものではなく、人物と状況に潜んでいた可能性を適切な時点で露出させる構成の成果である。本書はどんでん返しを目的化せず、期待と必然性の緊張関係として扱うための手がかりになる。最後に、 創作教育を職能と文化的自立の問題として捉える視野、このシナリオ教室は、著名作家が創作秘話を披露する場にとどまらない、マルケスが関わった映画、テレビ教育の背景には、ラテンアメリカの書き手や映像制作者が自らの社会を語り、映像産業で仕事を得るための基盤を育てようとする意識があった。本書を読むと、物語作りが個人の表現であると同時に、共同制作を要する職能でもあることがわかる。脚本は監督、俳優、編集、制作、放送など多くの工程につながるため、魅力的な発想だけでは足りず、他者と共有個の中に整理されなければならない。参加者が互いの案を遠慮なく検討する姿は、創作を孤独な天才の領域から引き離す。一方で、地域固有の経験や想像力を既存の市場の模倣ではなく、作品へ生かす可能性も示唆される。読者はここから脚本教育を技法の伝達だけでなく、表現の担い手を育てる文化、経済的な営みとして考える契機を得る。結論として、本書は、脚本を書き始めた人、映像企画を開発する人、短編小説や漫画の構成を見直したい人に特に向いている。また、ガルシア・マルケスを魔術的リアリズムの巨匠として読んできた文学読者にとっても、作品の背後にある思考の運動を別の角度から知る機会になる。ただし、段階別の課題や定義を整然と並べた入門書を期待する読者には、議論の錯綜が読みにくく感じられるかもしれない。その代わり本下には、一般的なハウツー本では省略されがちな案が採用撤回変形される判断の現場がある。そこでは面白そうという感想が人物の動機、場面の機能、映像としての見え方、限られた尺へと具体化される。マルケスの発言は時に厳しいが、物語を神秘的な才能だけに還元しない。小説と映像の際、共同作業としての脚本、教育と文化的基盤の関係まで視野に入る点も独自性である。完成作を模倣するより、素材を問い直し続ける創作の態度を学びたい読者に、現実的な利益をもたらす一冊である。ご支援いただける場合は、ネン・ガルシア・マルケス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。